この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活栄光をお受けになったイエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございま す, います。
祝福と呪いについて、話をしております。今日はその3回目です。今日は三拍子の祝福というタイトルでお話をいたします。祝福という言葉はですね、広辞苑でいくと神様から賜る恵みと幸せと書いてあります。祝福は神様からいただくもの、ね、恵みと幸せのことです。では最初に聖書を開いている方はですね、新約聖書のずっとずっと後ろの方です。第3ヨハネというところですが、2節を開いてください。今日は代表紙で小西直美姉妹に読んでいただきますが、姉妹が読んだ後に皆さんと開いている人、ここのところを声を出してお読みいたします。では第3ヨハネ2節だけ小西姉妹読んでください。
愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。はい。今日の説教は祝福と呪いの3回目。今日は三拍子の祝福というタイトルでお話しいたします。前に2回お話ししました。簡単におさらいをいたします。前回、前々回のおさらいです。本来、もともと人、私たちは神に愛され、祝福されるものとして作られました。もともとは祝福されて当然なものです。しかしながら最初に作られた人、アダムとその妻エバがエデンの園で神様から禁じられた、取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木と聖書に書いてある。つまり自分勝手に良し悪しを決めてはいけませんよ、神様に従いなさいということですね。から取って食べたゆえに、この地球のことです、呪われてしまいましたですね。呪いには2つの呪いがあるとお話ししましたですね。土地の呪い、別の言い方ですば茨の呪いということですですね。それと律法の呪いということです。今自然災害やですね、頻繁に起こっています、地震も起こっておりますが、これは土地が呪われているからです、ね、この地は呪われています、ね、で呪いというのは一言で言えばですね、こういうことです。額に汗を流しても収穫は少ない、働いても働いてもですね、収穫が少なく、粗末な野の草を食べ、せっかく収穫したものももう誰かが持っていってしまう、自分のものにならない、自分でそれを享受できない、でこれが呪いです。焦して働いて稼いで、しかし野の草を食べ、誰かが結局持っていってしまう、これを呪いと言います。一言で言えば私たちのこの世界は呪いに満ちていますですね。地は呪われているからです。これはもうおさらいのところですね。前回皆さんよく知ってる、はい、ガラテヤ書の3章の13節、私だけお読みいたします。こう書いてあるんです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。この御言葉です。どういうことかと言いますと、イエス・キリストは茨の冠、十字架にかかる前に茨の冠をですね、かぶりました。でこの茨って呪いを表す象徴です。 それを受け額から血を流しですね、この土地の呪い、茨の呪いをですね、贖いと言います。取り除き、さらに木十字架にかけられですね、申命記21章23節に木にかけられたものはすべて呪われたものであるとこう書いてあります。ご自身がですね、呪われたことによって律法の呪い、律法の呪いというのはこれをするとあれをすると何か悪いことが起こるよというのが律法の呪いですね。いわゆるその霊感商法も律法の呪いですね。これをね、買って拝みなさいと、贖い出して解放してくださいました。イエス様が呪いから解放してくださったことによって、3章の14節、このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですと書いてある。イエス様がですね、この呪いを取り除いてくださって二つのものを私たちにお与えくださったとこう書いてある。今日イエス・キリストを救い主と信じて、またその御言葉に従う私たちには二つの祝福、約束の聖霊を受けると書いてある。二つ目がですね、アブラハムへの祝福。アブラハムというのは今のイスラエル人の一番スタート、始まりの人ですけどね、祝福が私たちに及ぶと書いてあります。約束の御霊、私たちキリスト者の生活において御霊を受ける、いや聖霊を受けることほどですね、幸いなことはありません。聖霊が共におられ、聖霊を受けることほど幸いなことはありません。それは日々イエス様中心の生活です。イエス様との親しい交わり、また神様の御心を知ってそれを行う愛の生活を送りですね、やがてこの地上の人生が終わったら永遠の命、天国の希望に生きることができる、ね、これは聖霊を受けることによる祝福なんですね。はい、これ以上の幸いな人生はありません、ね、どうぞ皆さん聖霊様と一緒にですね、人生を送ってください。次にですね、アブラハムへの祝福って書いてある。アブラハムはどんな祝福を受けたのでしょうかって6つ申し上げました。はい、行いではなく信じるだけで義とされる、神に受け入れられるということです。ですね、救われるということです。信じるだけで救われ、天国に行けますよ。これがですね、最初の祝福。二つ目はですね、健康と長寿です。この祝福。三つ目が土地を与えますよという土地所有の祝福です。はい、四つ目が子孫繁栄です。あなたの子孫は空の星のように多くなりますとこう書いてあります。それと経済的繁栄、アブラハムは金銀に非常に富んでいたとこう書いてあります。そして6つ目がですね、あなたのゆえに、いわゆる祝福のもといとなる、あなたのゆえにあなたが関わるところ、家庭家族や職場やあなたの地域やあなたが関わる団体が祝福されますよ。祝福のもといとなる祝福です。このすべての祝福がキリストに従う者に与えられると。でこれがアブラハムへの祝福ですね。このことを前回および前々回ではお話をして、今日はそのおさらいです。はい、はい、そして今日はその祝福のですね、総まとめです。でこれは三拍子の祝福ということでお話をいたしますですね。今皆さんと先読みましたですね、言葉の中にね、第三ヨハネに説三つの祝福が記されていました。どういう祝福が記されていたでしょうか。一番目、魂に幸いを得るとこう書いてある。 で魂っていうのが霊のことです。私たちの一番内側にある霊です。霊が幸い、霊に幸いを得るっていうことです。はい、二つ目がですね、全ての点でも幸いを得るとこう書いてありました。そして三つ目が健康であるようにとこう書いてありましたですね。この三つについて一つ一つお話しをいきたいと思います。一つずつ見ていきましょう。はい、魂に幸いを得る、どういうことでしょうか。魂に幸いを得る、はい、一箇所聖書を開きます。新約聖書のエペソ人への手紙というところですね。2章の最初に1節から3節まで、どうぞ小西島読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順のこらの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順のこらの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
なんか読むと分かりにくい、ややこしく書いてありますけどですね、言ってることは簡単なんです。優しく言いますですね。なんかこれ何のことやろうかってですね、はい、かつてやるイエス様を信じる前ということです。私たちは罪の中に生まれたって書いてある。私たちは罪の性質を持って罪の世界に生まれました。でこの世を支配しているのが悪魔です。だから悪魔の支配の中で、あなた方の生活は自分の心と書いてあるから、欲望のことです。自分の欲望の赴くままに生きていたって書いてある。罪の中に生まれ、悪魔の支配の中で自分の欲望のままにあなた方は自分勝手に生きていましたって書いてある。でそのような生き方をすれば神様の怒りに遭いますよって書いてある。で神様の怒りっていうのは裁きと永遠の滅びなんです。神様は裁き、永遠の滅びにあなたを陥れますよと。でそのように私たちがもう運命づけられていましたって書いてある。分かりやすくこういうことなんですね。はい、はい、じゃあこれしまい、4節から6節読んでください。
しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛の上に、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。
しかしながら、はいですね、愛に満ちた天の父なる神様、このような滅びに向かう私たちを憐れんでですね、天のお父様は私たちを本当にかわいそうに思って憐れんでくださり、ご自分の一人子、たった一人子イエス・キリスト様をこの世に使わせてくださり、十字架、イエス様が十字架にかけられることによって、この贖いというのはですね、取り戻すということなんですけれどもですね、回復するということです。十字架によって私たちをですね、罪から贖ってくださいました。そしてですね、信じる者すべての罪を許しますと。十字架のキリストを信じるだけで、あなたの生涯の罪、これから犯すかもしれない未来の罪も全部許しますと。で神様は許してくださって、やる義としてくださって、しかもご自分、神様の子供としてくださる。正確には養子なんです。神様の子供はたった一人、一人をイエス・キリストですね。しかし私たちも神の子になるんですが、正確には養子です。でも実子でも養子でも同じ権利を持っているわけです、法的にはですね。はい、 自分の子としてですね迎え入れてくださいましたって書いてある。だから神様の子供、イエス様を信じて神様の子供になるから、私たちは神様を天のお父様と呼ぶんです。人生これ以上幸せなことはありません。はい、8節9節読んでください。
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
はい、これはですね、もう一方的な神様からの恵みですですね、祝福です。でこれプレゼントということです。あなたに何か功績があったからではありません。いいところがあったからではありません。そんなことは関係ありません。神様の一方的な恵みであって、私たちの人格がどうであるとか、性別とか、過去にどういう実績があるとか、何を行ってきた関係がありませんですね。一方的に神様が与えるよと、私たちを愛してお与えくださった救いは恵みです。信じるだけで救われるのです。ありがとうございますと皆さんが受け取ればよいのです。先週のメッセージでプレゼントを受け取りなさいという話をしました。で受け取る手がいりますよと言いました。その手のことを信仰と言いました。ありがとうございますと言えばよいことなんですですね。行い関係ありません。信じるだけで救われます。一方的な神様の恵みなんです。さらにですね、2章ので実節ここにしまいでいただけますか。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
神様はですね、イエスキリストによって私たちを新しくね、作り変えるって書いてある。だからイエス様を信じた後のあなたは以前のあなたとは全く違います。作り変えられているわけです。何のために作り変えられたかったら、神様のご計画、神様のご計画のことを御心と言います。神様の御心に歩むために、神様の計画を実行するために作り変えられたのです。自分勝手に言うために作り変えられたのではありません。今度は神様の御心を行うためにですね、歩むために私たちはですね作り変えられて、神様は私たち一人一人にこの地上での役割です、あなたにはこの能力があるからこの役割を果たしなさいとですね、この役割を与え、まあ、たまたま私は牧師という役割を担っているだけです。皆さんそれぞれにですね、神様役割があるわけですね、で役割だけでなく、それを行う能力も与えてくださる。この能力のことをタラントと言っています、ね、能力も神様は私たちに与えてくださいました。仕事だけでなく、仕事をする能力も与えてくださったということです。ですから私たちは日々毎日イエス様と向き合うことです。イエス様とですね、向き合ってください。できれば朝一番が一番いいと思います、はい、聖霊様歓迎します。聖霊様感謝します。交わりましょう皆さん、キリスト教信仰というのは関係です。いいですね。キリスト教は戒律ではありません。これをしないといけませんではありません。関係ですですね、関係です。イエス様との関係です。愛の関係です。私たちはイエス様を愛するからですね、いろんなことができるわけです。イエス様から愛をいただくから、愛の力によって行う、これが私たちの信仰の歩みです、ね、関係を深めます。魂霊に幸いを得ま す, です、ね、これを霊的祝福というのです。霊的に恵まれるということです。イエス様の関係が深くなるということです。でこの霊的祝福がもう これからまた話します全ての祝福の土台です。覚えてください。家を建てるにも人生を作り上げるにも土台が必要です。土台がぐらつくと上の家はですね、建物は崩れてしまいます。そのように皆さんが祝福を受ける祝福のですね、土台というのはイエス様との関係です。この関係があった時ですね、あなたは本当に大きな祝福を受けることができます。3月にですね、私と吉子先生は孫に会いに行きましたですね。あ、伊丹にいるわけですですね。琴ちゃんと伊吹くんですね。で、私たちが来るっていうのでですね、前にですね、もう玄関のところに布団敷いて待ってるわけです私たちが来るっていうのでもうその前からね、お友達にね、私たちが来ることを伝えて玄関で待ってるわけですよ。私たちが来た時にね、玄関からですね、いつかと待ってた。皆さんそういうのを見てごらんなさい。もう何でもしてあげたくなりますよ、うん、今日ネオ君 の今月誕生日ですか。拓郎兄弟が言ってました。ネオ君がまだちっちゃい時ですよですね、里帰りしてじいちゃんと言うとね、もうかわいいかわいいって彼言ってたんですよ。そういう関係になるとね、もう何でもしてあげたくなりますよ。神様も同じなんです。天のお父様、あなたが甘えて神様との関係をね、最初に持てば神様は何でもしてあげるよとおっしゃるんですよ。その関係がないから私たちはですね、いただけないんです。つまり関係が第一なんです。キリスト教信仰というのは関係なんです。あなたとイエス様、イエス様、天のお父様でもいいですけどね、関係なんです。で、関係のためにはどうしてもですね、時間を過ごすことなんです。呼びかけることなんです。関係ですね、時を過ごすことなんです。これをよく覚えてください。だから日々イエス様と向き合って、聖霊様との交わって、ね、関係を深めてください。これがもう霊的祝福ですね。それの全ての後からの来る祝福の土台だということを覚えてください。これをないがしろにするから後のものもいただけないわけです。はい、全ての点でも幸いを得ると2番目にはこう書いてありました。これどういうことでしょうか。まあ、実は祝福と呪いがまとめて記されているところが申命記の28章というところ。これは祝福と呪いがですね、まとめて書いてあるんです。で、ちょっと長いですけどもですね、1節から14節までが祝福について、15節から68節とても長いんですが、呪いについて書いてある。で、この祝福の部分をですね、皆さんとお読みしたいと思いますがですね、奇数節を聖書朗読者の人が読んで、偶数節を皆さんと一緒にお読みいたしましょう。それでは申命記28章を開いて、小西姉妹ですね、奇数節を読み、皆さんが偶数節を読みます。では一節読んでください。
もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。
はい、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに臨み、あなたは祝福される。
あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。
あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。
あなたの籠も子ネバチも祝福される。
あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。
主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。
主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。
あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。
地上のすべての国々の民はあなたに主の名が付けられているのを見てあなたを恐れよう。
主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。
主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に、ね、貸すであろうが借りることはない。
私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ、音は鳴らせない。ただ上におらせ、下へは下されない。
あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ他の神々に従い、それに仕えてはならない。はい、そこまでですね。もう祝福祝福祝福という言葉が何回も出てくるんです。この後から呪いが出てくるんですけどもですね、今読んだところ何て書いてありますか。ここには人生のもうあらゆる面で、あなたは町にいても野にいても、もうどこに行ってもですね、場所に関係なく祝福されるって、あなたの家畜も地の産物もあなたも祝福されるって、あなたは入る時も出ていく時も祝福されるといっぱい書いてありましたね。全ての点で祝福される。祝福されですね。戦いにおいても敵は7つの道から逃げていくと書いてありました。あなたはいつも頭トップになるって、リーダーとなるってですね。後ろにはいない、最後尾にはならないって。あなたの手の座は祝福され、あなたは多くの人に貸すけれども借りることはありませんって書いてあるですね。もう実際こう書いてあったわけです。全ての点、生活の全てにおいてですね、幸いを得るという祝福です。でこれが2番目の祝福なんです。条件はたった1つです。皆さん28章の1節と2節です。もう1回小西前1節読んでください。私たち2節読みましょう。はい。
もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。
はい。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。キョレシマイ。祝福される条件はたった一つなんです。一つです。あなたの神主の御声に、ね、よく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うならなんです。神様の言葉はすでに命令、すべて命令形です。こうするならば私はこうしますと、必ずそういうパターンになっている。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うのでとこう書いてある。次のすべての祝福が望む。どうですか今日ですね。神様に従う、これだけです。もうここだけでもですね、覚えて帰ってください。 あなたが人生において私は祝福されたいと思うなら神様に従う、もうそれだけなんです。条件は神様は祝福するとおっしゃってる。従わないから祝福されないです。従わないという言葉の意味はですね、自分勝手ということです。自分勝手に人生歩むから祝福を逃すんです。神の声に従いなさいということですですね。これも神様の天地を作られた全能の神様のお約束なんです。はい、どうぞ従ってください。そして祝福を受けてください。ハレルヤ。はい、また健康であるように祈ります。健康、3番目の祝福は健康です。兄弟姉妹、健康はもう生活の土台です。もう健康がなければ何もありません。もう仕事をするにも家庭生活を送るにもですね、もう何をするのにももう健康はですね、主イエス様に、主イエス様に仕えるの、仕えるにも、もう健康であることはもう必須です。ですね。もう必ず必要であるということです。兄弟姉妹、そしてこの健康は神様の祝福なんです。健康は神様からいただく、神様からの祝福なんです。ですね。はい、覚えてください。健康である人は祝福されているわけです。健康は祝福です。ね、はい、旧約聖書のイザヤ書の中にですね、まあ、私がよく読む言葉ですが、こういう言葉があります、はい、イザヤ書の53章の4節5節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、読んでください。
まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたしましょう。はい、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。皆さん、このイザヤ書53章の4節5節、これよく場所をよく覚えておいてください。ここが癒しの根拠だからです。健康の根拠となるのはこの御言葉だからです。ここは苦難のしもべというところですが、ここに彼は、彼はと書いてある。彼とはイエス様のことです。イエス・キリストのことです。イエス・キリストは十字架にかけられるときにですね、その前後に茨の冠を受けました。さっき話したと、背中に40、まあ、括弧120って書いてあるのは、鞭の先が3つに分かれているからです。一回叩くだけで、まあ、3つのですね、こう線が入るわけですけどですね。そしてしかもこの先端にはあの金属とかですね、動物の骨がついてるんです。その骨がキリストの体にですね、突き刺さるわけです。こうフラゲルムって言うんですけども。40の鞭を受け、もう背中がボロボロになってですね、血がもう滴り落ちました。重い十字架を担い、担いでカルバリの丘まで行き、両手両足を犬釘で打たれ、犬の頭をした釘の形だから犬釘っていうんです。で打たれですね、脇腹を槍で刺し通されました。聖書に書いてある通り、なぜキリストはこんな目にあったんですか。キリストが打たれたのは私たちの病のためです。今皆さん書いてあることです。 彼の打ち傷によって私たちは癒されたつかで、キリストが打たれたとは私たちの病のため、癒しのため、回復のため、健康のためなんです。キリストの打ち傷によってあなたは癒された。あなたがの病気病は2000年前にキリストが全部ご自身が担ったと書いてある。だからあなたが担う必要はないんです。キリストがあなたの代わりに病気を担ったので、あなたは自分病気をですね、自分で担う必要はありません。キリストが代わりに担ってくれたんですから。だからこのキリストの打ち傷のようにあなたは癒されたと聖書を公開。で、教弟子もよく聞いてください。私たちが病気が癒されるのは根拠があるわけです。それはイエス・キリストがあなたの病気を代わりに受け取ったからです。担ったからです。だからあなたは癒されるんです。根拠があるんです。で、そのことを信じてキリストの名によって私たちは祈るわけです。癒しには根拠があります。十字架ので癒しには根拠があります。キリストが打たれたという根拠です。だからあなたはですね、もう病を自分で負う必要はありません。あなたが負う必要ないんです。キリストが担って代わりに担ってくださったからです。あなたがですね、担う必要はありません。ですからイエス・キリストによる癒しを受け取ってください。受け取ってくださいですね。何でもいいけど受け取ることを信仰というと、もう何度も言いましたけどですね、受け取ってください。三拍子の祝福について話をしました。まず魂、霊が救われ神との親しい関係を持つということ。二つ目、生活のすべての点でですね、これは申命記28章に書いてあったこと、すべての点で幸いを得るということ。そして健康であるように、これが神様が私たちにお与えくださる祝福のまとめなんです。聖書には実は私たちは受けるだけでなく、今度は祝福を与える側に回りなさいとこう書いてあるところがあります。まあ、最後にそのことをお話しいたします。はい、第1ペトロ旧約聖書、新約聖書の後ろの方です。第1ペトロ3章の9節です。じゃあ、ここに姉妹、どうぞ読んでください。
悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
悪をもって悪に報いてはいけない。悪いことをされたから仕返しをしてはいけません。皆さん、報復とか仕返しは聖書の教えではありません。ですね。悪によって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえってその人を祝福しなさいと書いてある。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。では祝福を与えるというのはどういうことをすることでしょうか。5つ申し上げます。ね、はい。5つの祝福の形です。はい、語りかけることです。あなたは私にとって本当に大切な人です。相手を認めてですね、語りかけてあげること、これが祝福の第一段階です。もちろん肯定的な良い言葉を語るんですよですね。はい、2つ目、褒めてあげることです。よくやりましたね、あなたを誇りに思いますですね。褒めることです。祝福の2番目。はい、3番目、適切な触れ合い。まあ、日本にはね、あまりこうハグとかの習慣ありませんが、握手したり手を置いたりハグをしたりですね、まあですね、そういうふうに体の一部に触れることによって、これはですね、適切な触れ合いは祝福の表現の一つです。4番目、素晴らしい未来を語ることです。その人に対して夢をですね、語って夢を持たせることです。あなたは将来こんな人になるんでしょうねとですね、夢を語り夢を持たせることです。これも祝福です。 いいですか、次行って。はい、次はですね、未来に対して投資することです。あなたを祝福します、どうぞこのお金を使ってください。金銭や援助の手を伸べること、もうこれも相手を祝福する一つのですね、手段です。5つ申し上げました。もちろんこれ以外にもあるかもしれません。兄弟姉妹、私たちはイエス・キリストの十字架によって今日聖餐式を行いましたが、その血によってもう全ての呪いから解放されました。もう呪いはあなたに及びませんですね。そのようにも信じてください。かえって呪いから私たちは祝福を受けるものとなりました。で、受けるだけではなくそれを受け継ぐものとなりましたですね。そしてその祝福を人に与えるものになったと聖書はこのように書いてあるんです。どうぞ豊かに神様の祝から祝福を受けて、その祝福をあなたの周り隣人に分かち合う兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いします。